こんにちは、のんびり人類学ラジオです。人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのんびり楽しく発信するラジオです。今回も前回に引き続いて民族学を研究されているヤシさんにお越しいただきまして、実際の調査のことについてお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱり民族学も多分フィールドワークをするんですよね。
あ、やりますね。
まあ、あのデスクワークと対比した時のフィールドワークだと思いますけど。
はいはい。
で、実際に現地に足運んで聞き取り調査とかするんですか？
もうなんか、そうですね、そんなことしかしてないなんて。そのいろんなやり方が多分あると思うんですけど、自分は聞き取りが一番多くて、
その研究対象のところに、研究をしているところに足を運んでいって、そこに来てる人たちに話を聞いてっていうことです。
うん、そうですね、ひたすらずっとそんな感じで自分はやっておりますね。
僕らは、まあ、僕と前回前々回ちょっと前に収録した夏子さんっていう人と、相方のユーポンっていう人がよく調査するときに物をカウントしてたよねっていう話をしてて、
は
い、
ああ、
まあ、カウンターとか持ってカチカチやって物の数を数えたりとか、なんかそういうこともしないよねみたいな話をしたんですけど、あんまりそういうことしないんですかね。
あ、物を数えるっていうよりは、ミング調査もちょこちょこやらせてもらってるんですけど、ミングの説明っていります？
あ、もうそれ今言おうと思ってた、素晴らしい。
まあ、ミングとは、まあ、いわゆる身辺秘近の道具らしいんですけど、必要に駆られて。身辺秘
近。あんまり聞かない言葉です。
でも、身辺秘近の道具って言われてもちょっと分かんないと思うんで。
要は身の回りにあるものってことじゃない？
そうです、そうです。身の回りにあって、で、日常使いしてるものなんで、それこそ今皆さんが聞いてくださってるとか、スマホとかパソコンで聞いてるのか。多分それも、ミングに入っていきます、いずれ。
いずれってことは今のところミングではない？
私はミングかなと思ってカウントはしてるんですけど、
うん、
まだちょっと研究は進んでないですよね。
うん、やっぱミングっていうと機械とかじゃないイメージがどうしてもあって、あ、神奈川大学の常民文化研究センターだったかな。
そうですね、
なんだっけ、正式名称忘れちゃった。
やってるってと思
いっていうようなところの資料とかパラパラ見てた時期があったんですけど、
はいはいはい、
やっぱりなんか手織りの衣装とか、竹を組んで作ったあの魚を取る道具とか、まあ農具とか、なんかそういうものがミングとして紹介されてたり、まああとお札とかそういう類のものですよね。
そうですね、
うん、なんかそういうのがやっぱミングっていうイメージが僕の中にあったんで。
いや、まあ、全然イメージしてもらうのはそれだと思うんですけど、だいたい50年経つと、物って博物館に入りがちなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。最近だとファミコンとかも全然博物館で展示されてたりするんで。
なるほど。それはちょっとわかりやすいかも。
で、あれってゲームっていう一ジャンルの、まあ、価値を示すものではあるじゃないですか。
うん、確かに。
で、多分今スマホ持って、ってますけど、黒電話はもう博物館に全然入ってます
ね。ああ、確かに確かに。
でなってくると、身の回りにある道具っていうのは全部ミングであると思ってくださって本ではない。なぜその今生きてる時代自体がその歴史の最先端というか一番新しい歴史でしかないので。
まあ黒電話も、黒電話は僕らの世代ギリギリ使えるかなっていうレベルなんで、多分もう今の若い人どうやって回すのかもよく分かってないと思いますけど。
いや、私も実はちょっとよく分かってなかったです。あの調査行って教えてもらってこう使うんだってなったぐらいで。
うん、なんか最近どっかの新聞で、新聞に使われてる電話番号の頭につける黒電話のマークが廃止になったみたいなニュース見ましたよ。
ああ、でもそうなると時代によって使ってる道具って違うので、
うん、もうそのマークじゃ何を示してるのか分かんなくなったっていう時代なんでしょうね。
分からないですよね。うちの甥っ子もその電話する時とかの音がジリリリとかじゃなくて、あの LINE とかの音で遊んでたので、あ、もうそうかと思いながら見てて。
なるほどね。
そういうことなんですよね。結局 だからまあ、ミングって何ぞやっていうと、昔の道具をイメージするかもしれないですけど、基本的には身辺非近の道具っていうと分かりにくいんで、
うん、
普段使いしてるものだと思ってくだされば。
身辺っていうのは身の周りの、まあ、
そうです、
非近なもの、よくあるものってことですね。
そうです、そうです。
でもそうなると、身の周りのありとあらゆるものがミングカウントされてそうな気もするんですけど。
はい、そうなんですよ。困ったもんですね。
で、しかも年々その数って多分増えていくじゃないですか。
一生増えていきます。ずーっと増えていきます。
それを収集していくっていうのも一つの研究なんですよね。
そうなんですよ。
収集してどうするんですか？
まあ、だからミングの強みって今使ってるからこれどうやって使ってるんですかって聞けるところにあると思うんですけど、そういう研究をしながら歴史として残していく感じではありますよね。
ああ、なるほど。推論じゃなくて、ちゃんとどういう使い方をするのかっていうのができるっていうメリットがあるってい
ああ、そうです、そうです。
う。いや、でも、ところ変われば、全然よくわかんない使い方するものもいっぱいあるから、なんか、それも聞き取りするだけでもすごい大変そうな。
大変ですね。もうでもやるしかないですよね。
そう、この間、ヤシさんと話してて、
はいはいはい。
なんか、おもむろに、串状のものを取り出して、
ああ、はいはい。
そう、ヤシさんが懐から串状の、串にしてはだいぶ大きくて、すごく感覚も、そうっていうか、だいぶ
幅
感覚
広
が空いて、大きめの一本一本がすごく太い串みたいなのを取り出して、これは何だと思いますかって僕に質問をしてきて、僕は全然わかんなかったんですよ
い。ああ、そうで
ね。
すよね。
そうそう。まあ、結局それは、ほうきの、毛の束に差し込んで、ゴミを押し取る道具みたいな。
そうですね。毛かきってやつなんですけど。
らしくて、なんかそれも聞かなきゃ僕全然見たことがなくて分かんなかったんですけど。でも要はそういうことですね。聞けば使い方が分かるレベルのものが身の回りにいっぱい転がってるってことですね。
そうですね。で、聞かないと分かんないものって、それこそ今言ってた毛かきもそうなんですけど、意外とこれってこう使うんだろうなってふわっと思って聞いてみたら全然違ったみたいなこといっぱいあって、
例えば、
例えば名称を忘れたんですけど、なんか大きいこん棒みたいなのが、
こん棒。
こん棒みたいなのが置いてあって、で、なんだってなるじゃないですか。
どこに置いてあったの？
いや、なんか大きい、私が調査に行かせてもらってるお家の納屋といいますかに置いてて、これ何だったんですよ。そしたらそれ枝豆のさや、なんか枝豆を落とすやつやみたいなこと言われて、あ、
あ
なんだってみたいな。でも聞いたらすぐわかるっていう。
あ。あれだ、小豆とかをその鞘から取り出すときに使う。
そうです、道具
叩
あ
いて
る。
鞘から豆を取り出す。
です、です、です。
あれだ、デトロイトメタルシティで使ってたやつだ。
そうなんですか。ちょっ
違う
と
か
そ
な。
の辺やってないから分 かんない
デ
で
ト
す
ロイ
け
ト
ど。
メタルシティの主人公の実家の大分県犬飼町っていうところで、
はいはいはい。
実家のお父さんだかお母さんだかが、それで小豆を叩いて小豆を取り出してたようなシーンがあった覚えが。
まあでも多分それですね。でも使ったことないし見たこともないので、なんだこれはってなるんですよ。もう聞いちゃえば分かっちゃ
いや、でもそういうの
う。強
結
み。
構言われてみれば、そういう経験をした覚えが、まあスペインの話なんですけど、今ふっと思い出して、なんか長い棒、1メーター以上ある棒の先っちょにでっかい蚊取り線香入れみたいなの
はい
が
はい。
刺さってて、要は半分、なんだろ、円形の金属のケースで上が穴が開いてて、そこは空気が通るようになってて、で、最初見た時これは何ぞやって思ってたんですけど、まあ聞いてみると、そこに炭を入れて、温めて、ベッドの中にそれを突っ込んで、冬場、あらかじめ、あったかくしておくための道具だったみたいな。
へえ、面白いです。
まあ、なんか確かにあれはいわゆるミングの調査だったんだなっていうふうにも そう思い返しましたね。まあ確かに聞けるうちに聞いとかないとね、そういうのどんどん更新されていっちゃうだろうから、
本当に。
大事な調査だと思いますね。
ですね。まあ、ミング調査って言っても、今のはミングの聞き取りって部分なんですけど、 そもそも物の写真を撮って大きさ測ってっていう記録付けも、なんか、最初にミング調査って写真撮って大きさ測ってなんて特徴はどんなものかとかいうのをミングカード、ミング調査カードとか作っておくんですよね。で、そこで整理したデータを飲みながら、お聞きすることが多いですね。2段階目の話を今ちょっとしてました。
それは記録を取る時の作業の話ですね。
そうですね。
これはこういうもんだっていうのを写真込み、写真とキャプション込みで記録する時の。
ですです。で、そっから地域性とか大きく研究につながっていったりするんですけど。
なるほど。多分考古学とかだったらそういうのはある程度推論でしかできない部分もあるとは思うんですけど。
そう
ですね。まあ、今使ってるミングとか、その使い方を知ってる人がいる時代っていうか、まあ、いるタイミングであれば、その人たちに直接でこれは何だっていうのを詳しく聞き取り調査ができるっていうのが特徴ってことですね。
そうですね。そこが一番の強みかなと思っています。
結構考古学とかの展示見ると、祭祀用とか儀式用みたいなことがキャプションに書かれてるようなことがいっぱいあるんですけど。
ありますね。はいはい。
これ僕も考古学の友人から聞いたんですけど、結局なんかそれを何に使ったのか、それ以上わかんないっていうことらしくて。ただ、煮炊きとか、まあ炊事とか、ご飯作ったりとか、そういうものではなさそうっていう、プラス、まあ何かしらの儀式とか、に使われてたんじゃないかなっていうところでそういうキャプションがつけられたりするらしいんですけど、
はいはいはい、仕方ないですよねって、使ってる人も土の中ですもんね
そうそうそう、もう聞くに聞けないからまあそれはそれでロマンがあっていいような気も、推論を膨らませて楽しいような気もしますけど、
いやそれはそうですよ、考古学は考古学でそれぞれ強みとかありますもんね。まあ、根っこは同じようなことをやっているのかなって、そのなんだこれはと思ったものを使ってる人に聞くっていうのは同じ話じゃないですか。
ああそうだ、これもヤシさんと一緒に話したっていうか、その毛かきの話を僕に振られたお返しに、僕が見てきたものの中で絶対にこれは使い方わからんだろうっていうのを聞き返したことが
あって、ありました
ね。なんて説明すればいいんだろうな。金属でできてて、結構何十センチか、5、60センチぐらいあって、持ち手があって、で持ち手じゃない方は L 字型に、まあ、L 字型じゃないか、しなってるっていうか、そういう形のものがあって、まあ、それはスペインの博物館で見たものなんだけど、これなんだっていう質問をやって、結局それは、油を体に塗ってその道具を用いて汚れをかき取るみたいな道具だったんですけど、
ですね、
なんか逆に日本にいるとそういうのに気づかないような気もしますね、僕の場合。
あーいやでもそうなんですよ、結局自分たちのことをやるとかさ、大きなこと言ってますけど、なかなか自分の身近なものとか当たり前に思ってるものに対して疑問を持つっていうのはすごい難しいですよね。
僕もまあミングの調査をしてたわけじゃないですけど、修士課程の時は京都の研究をしてて、京都の祇園祭っていう、
はい
まあ、今ちょうど収録は7月15日で、祇園祭の宵山っていうの、宵山か祇園祭の真っ最中なんですけど、でも何回か来てたりとか祇園祭のお手伝いとかしてると、最初は結構なんか目に新しくて、これなんだとか、これ何してんのとか思ってたことも慣れてくるっていう問題があって、結構それに苦労してた時期はありましたね。
ああ、やっぱそうですよね。慣れも怖いですし、知ってるものって見逃しがちになるなっていうのはすごい思ってて、さっきの毛かき一つとっても、多分私がもし調査先で毛かきを見かけたとしたらスルーしちゃうと思うんですよ。
ああ毛かきやわって思うでしょうね。
そう、でも本当に毛かきかっていう話で、
ああ実は毛かきじゃないかもしれない。
そうなんですよ、可能性はあるので、そういうミスをしないようにと思って常にこう全部聞いたか分かったふり してないかと思って怯えながら調査をしてます。
うん、だからやっぱり何回も足を運ぶことも大事だし、運ぶたびに慣れていかない、疑問も持たなくならないようにするのも同時に大事っていう。
大事ですよね。
うん、なんかその辺が、まあ、僕の研究スタンスとは近いような気もしてきました。
あ、本当ですか。
うん、慣れると疑問が湧いてこないから、
うんうん、
一旦なんかリセットしなきゃ自分の場合はどうにもこうにもなんか考える力が出てこないし、逆に、まあ、人類学とか民族学とか勉強した上で久しぶりに実家とかに帰ってみたりすると、なんかすげえ面白そうなこと転がってんなって思ったりする。
ああ、ですよね、うん、それは多分あると思います。
そうそう、まあ今画面が見える人はなぜか鏡餅があ の海の真正面に置いてある写真があったりするんですけど、まあこれは僕の実家のお正月の風景で、港の護岸のところに、まあ、漁師さんがおそらく置いたであろう鏡餅が置いてあるっていう写真なんですけど、これも多分僕が人類学とか研究に身を置いてなければ気づかずにスルーしてたと思いますね。
ありますよね。でもなんかそういう意識を持ってるから、やっとセンサーに引っかかってくれるものっていうの絶対ありますよね。
うん、
なかなかでもなんかこう気をつけてても見逃してしまうことってたくさんあって、それこそだからようやく論文書くぞと思った時に、なんでこれ聞いてないんだみたいなことってすごいぶち当たったりするじゃないですか。
うん、ある。悲しいことにある。
ありますよね。そのすぐ申し訳ありません、すいません、ちょっとここだけ聞かせてくださいって頭下げに行くんですけど。
いやでも応じてくれる人に囲まれてよかったですね。
そうですね、私の場合はすごいたまたま非常にその研究対象の地域に恵まれていたというか、研究対象の方々に恵まれていたから、それができてるだけではですよね。ちょっと
フィールドワークをする以上、まあインフォーマントってよく言われますけど、情報を提供してくれる人にはもう頭をいくら下げても下げきれないみたいなとこありますよね。
他人から観測されたり見られて調査されるって、それだけでもしんどいことではありますから。そうですね、すいません、なんか楽しい話じゃなくてごめんなさい。いやいや、
なんか最後に言い残したことありますか。
いや、すいません、特にないですね。
じゃあ民族学を学びやすいおすすめの本とかあれば。
あ、でも第1回であげた、それこそ名前が出てこなくなった、また民族学入門岩波新書の菊池明さんの本っていうのはやっぱ最近出たっていうのもあって、
うん、
読みやすいし取っかかりになりやすいかなと思います。
民族学の概要はだいたいそれに書いていただいてるんですね。
概要、あ、そうですね。てか何をやり、民族学って何をやりたいのとか、どういうことやってるのっていうのがちょっと見やすいかなと思います。
ちなみに僕のおすすめは魔除けの民族学っていう常光徹さんっていう、はい、民族学者が書かれた、これは完全に趣味のも話です。
そう。そうですね。
なんかね、結構意外とそれこそ身近なのに知らなかったみたいな発見があって、
はいはいはい。
港町とかに行くと、まあ特定の地域の港町とかに行くと、アワビの殻が飾ってあって、まあ、玄関先に置いてあったりして、それが実はイタチよけになってたりとかするらしいっていうのなんか書いてあったけど、それを読むまでは多分今まで生きててスルーしてたなっていうようなことが結構書かれてる。
ああ、そうですよね。
のでまあそのあたりの本もよければ読んでみてください。
はい、よろしくお願いします。
じゃあというわけでありがとうございました。
ありがとうございました。